ですね、安倍さんが銃殺をされたあの件なんですよ。
はい、あの件。
あの件がですね、山上容疑者単独犯ということで、早くからもう他の組織犯的なね、複数犯人説っていうのは、もうその選択肢なく山上一本で、捜査が進められてですね、いるわけですよ。
はい。
で、様々な状況からするとね、状況証拠的には、複数犯、別に犯人がいるっていうね、スナイパーがいるっていうふうに考えた方が自然であるってことは、もうこれはもういろんな証拠が出てきてるわけですよ。で、僕もこの YouTube で、この件結構取り上げてきてはいるんだけども、本当にね、あれ、山上の弾がね、あれ散弾式で、で、何発も一緒に出る、一度にいっぱい、一発出る、いっぱい出る、銃がいっぱい出て、弾がいっぱい出るじゃないですか。で、いろんな方向に弾が飛び散るわけですけども、中にはですね、90メートル離れたビル、駐車場の壁面に2発ぐらいボコボコって穴が、跡が見つかったみたいなのがあってね。
結構な距離ですね。
90メートルも、しかも上の方から飛んじゃったと。あと選挙カーのね、看板にも穴が開いてると。跡があると。それで、あとは安倍さんにも、ね、当然、打ち込まれちゃったということなんだけれども、あんだけ人がいてね、安倍さんだけが亡くなってるか。で、それ以外に、散らばってるはずの弾が見つかってなくてね、それで、90メートル先のところまで行っちゃって、跡が見つかった。なんかおかしなことばっかりなんだよね。
奇跡が重なってますね。
本当ね、あとは、奈良県医大の先生の、手術した、執刀した先生の、手術直後の記者会見で、彼が言っていたことと、それから、解剖医のね、先生が、出した、結果と、明らかに矛盾してるわけですよ。なんで、だから奈良県医大の先生の説明からす、が、か、考えたときに、山上容疑者が撃った角度と、先生が言ってた、けん、あの、け、言ってた、その、なんていうの、銃創の位置が違うんだよね。だから、山上じゃないだろうと、いうことはみんなもう大体は、調べた人は分かってるはずなんだけれども、じゃ別にもしスナイパーがいるとしたら、それは誰であってね。なんでそれが行われたのかっていうことなんだけれども、ですね。私もこのチャンネルで、YouTube で言ってたのは、安倍さんの動きが、総理辞めてからの動きが、あるですね、勢力にとっては非常に不都合で、都合の悪い存在ですね、邪魔な存在になってしまったから、その勢力によって、今回、処分されちゃったんじゃないかということを言ってきたんですね。で、そう考えないとちょっとですね、ちょっと辻褄が合わないっていうんで、そういうふうに言ってきました。で、今日ですね、面白い本があって、これが私は本当の全部事実だとは思わないんだけれども、その私が考えている勢力のと非常に重なるんですね。安倍さんを処分した人たちっていうのが、僕の見立てとちょっと近いんですよ。で、かなり具体的な固有名詞が出てて、あ、そうなの？っていうような固有名詞がいっぱい出てくるんですね。なので、そのあたりをちょっと紹介しつつ、この仮説に対して僕がどう考えているのかっていうことで、ね、言おうと思うんですけども、それがですね、この本なんですよ。孫受け徹、孫崎受けるさんと、副島孝彦さんの、今年の1月かな、に出た、
新しいですね。
世界が破壊される前に日本に何ができるかという本なんですね。で、これ対談本になっているんですよ。で、このね、孫崎受けるさんの本は僕何冊か読んでるんだけれども、私は結構信用している、信頼している人なんですね。で、この孫崎ウケルさんと、この副島さんの本、ここからちょっとですね、該当する部分、ちょっと読み上げてみたいと思うんですが、これはね、主には副島孝彦氏のですね、説です。はい。これを読んでいこうと思いますね。 私にはアメリカのリバータリアンという政治思想集団からの情報が入ります。私は安倍晋三の死亡を安倍処分と呼んでいますと。どうやら安倍を処分しようと決断したのはキッシンジャーたちのようですと。キッシンジャーの横に CFR、外交問題評議会の会長を長く務めたリチャード・ハースがいます。この二人で決めたようですと。ということでですね。はい。キッシンジャー、そして、私が YouTube で最近よく取り上げた CFR ですね、はい、外交問題評議会ですね、もう過去の歴代の首相、大統領ですね、アメリカ大統領、そして CIA の長官、などが、まあ、所属をしてきた、CFR ですね、この会長を長く務めたリチャード・ハースがいますと、この二人で安倍処分を決めた。ようですと。で、この添島氏も、このリバータリアンという政治思想集団からの情報ということでですね、情報源はこのリバータリアンの人たちだということなんですけどね。なので、ちょっとこの情報源どこまで信用できるのかっていうのがわかりません。で、最近入った情報では、これにメーガン・オサリバンという女性が加わっているとわかりました。彼女は現在はハーバード大学ケネディ行政学大学院教授で CFR の幹部で、米欧日三極委員会の、北米議長ですと、ボヘミアングローブの幹部でもありますということで、メーガン・オサリバンというのが出てきましたね。で、彼女がまあ、ハーバード大学の教授ということなんですけどね。これも、この彼女も CFR の幹部であり、そして、三極委員会の北米議長ということですね。まあ、三極委員会もこの私のチャンネルで結構扱ってきていますけどね。三極委員会というのは、デイビッド・ロックフェラーが創設をしたものでですね。日本とアメリカと、そしてヨーロッパで、の三極で世界をコントロール、支配していこうというものですね。だから、ソ連に対抗しようというものでしたね。で、この三極委員会の北米議長を務めている、これがメーガン・オサリバンという人物。で、彼女はハーバード大学の教授から上院議員にもなった、ダニエル・パトリック・モニハンの愛弟子ですと。ダニエル・パトリック・モイニハンですね、の愛弟子です。モイニハンは学者政治家で高い見識で尊敬をされていた。ネオコン思想の創始者の一人にジーン・カーク・パトリック女子がいた。彼女はレーガン政権の国連大使をした。皆にカミソリのような頭で恐れられた女性です。オサリバン、ハーバード大学教授は、まさしくジーン・カーク・パトリックの後継ぎですと。ということは、ものすごい政策実行能力のある立場です。このメーガン・オサリバンが根回しをして、アメリカの支配階級の頂点の組織を回って、安倍処分の同意を取り付けた。今、孫崎先生が言われたアピースメントポリシー、世界を融和する戦略に、日本の安倍派は危害を加えていると。だからもうこれ以上安倍晋三の暴走を許さないという決断をした。安倍晋三たちは秘密裏に核兵器作りで実際に動いていた。それが安倍の命取りになったと私は思います。ということで、いろんな人名出てきたんですけど、まあ、キッシンジャー、そして、この CFR の会長を務めたリチャード・ハースが、まあ、中心になっていた。そして、さらに、メーガン・オサリバンという、三極委員会の北米議長をですね、この人物が根回しをして、安倍処分の同意を取り付けた、ということですね。そして、なぜ安倍さんが処分されたのかというと、要は核抑止力を日本で独自にですね、持つ、核兵器を独自に作ろうということを動いていた、ということらしいんですね。で、まあ、私これ全然驚かなくて、安倍さんがその核抑止力を持つ動きを取ろうとしていたっていうのは別のところでも情報入ってきているんですよね。で、それをそのマイケル・グリーンが安倍さんにそれはやめた方がいいと、忠告をしたらしいという情報も入っているんですよね。マイケル・グリーンっていうのは、CSIS というですね、政策シンクタンクがありますね。ネオコン寄りのシンクタンクですね。で、まあ、東京財団とかともつながっている、ですね、政策のシンクタンク。で、そのマイケル・グリーンは上級顧問ですね、やっているんですけども、まあ、安倍さんとも非常に親しい。で、ね、安倍さんに対して忠告をした。でも、それを安倍さんが守ろうとしなかった。 というのは情報として私も掴んでいたので、全然この、本の話はあんまり驚かなかったんですね。で、日本が核を持つことは、NPT、核不拡散条約の体制への、反逆となる。アメリカにとっては国防上の基準に抵触するレッドラインを超える。日本が核を持つことは、北朝鮮の核と全く同じことだ。現行の世界秩序違反である。だから安倍は処分された。ところがこのことが日本の右翼言論人たちには理解できない。日米同盟で日本はアメリカと対等だと思い込んでいる。だから当然日本が核を持っていいと信じ込む。だから馬鹿な行動をする。日本に核を持たせないというのはアメリカの強い意志ですと。さらには日本の右翼の心理の根底には、日本はアメリカに対する復讐として核を撃つ権利があるんだと思っている。これがどんなに大間違いで愚かであるかの自覚がない。だから安倍は殺さなんだ。っていうようなことを添島氏が言ってるんですね。
なるほど。
ということなんでね、結構、まあ、ちょっと極端な話に聞こえるかもしれないんですけれども、うん、大筋として私はこれ間違ってない可能性は一つ考えています。っていうのは、やっぱり、アメリカからするとね、日本には絶対に何があっても核は持たせないっていうこと、これはもう暗黙裏に決まっているんですよ。うんなので、核の傘で日本を守ってあげるからということで今まで来たんだけども、そんな核の傘なんてのはあるわけがないんだよね。よく考えたってないでしょ。中国から巻き込まれてね、日本が戦争をすることになったとして、その時に、日本に対して中国が核恫喝をしてきたという時に、じゃあアメリカがね、そこに対して仲裁に入って、ね、習近平に対してもし日本に核を落とすようなことがあったら、アメリカから、ね中国に核を落とすからなというふうに、そういう牽制をアメリカがね、日本のためにしてくれるんですかと。ね。よくよく考えたら、そういうことはアメリカはしないわけです。しないですよ。なぜならば、もしそういうふうに核を撃ち合うということになった場合には、アメリカの本土に中国の核が飛んでくることになる。そうすれば、まあ、数千万人の命が一緒にして飛ぶと、死ぬと。こういうことは分かってるから。そういうことはしない。ってことは核の傘って何なんですかっていう話じゃないですか。なので、その、日本は、その、ずっと核は、まあ、アメリカが守ってくれるから持つ必要ないっていうふうに思ってきたんだけども、単純なそれリップサービスだったということなんですよね。で、それは、日本の外務省も、防衛省も自衛隊のトップも全員分かってると全員分かってるんですよ。そんなのリップサービスだって分かってるけど、誰もアメリカに対しては確認をしてこなかったんですね。まあ、このあたりは伊藤寛さんとかがよく言っている話なんだけれども、日本は自主防衛力というものを放棄してね、今に至るということですよ。で、それで、安倍さんは、その日本の自主防衛力としての核というものを必要と考えて動き始めたということでね。それが一番の、まあ、処分の理由になったということ。この辺はね、私は大いにあると思うんですね。あとは、まあ、あれかな、日銀は政府の子会社だからということで、国債はね、いくら吸っても大丈夫なんだよと、日本の国債はデフォルトはしないんだっていうことはですね、安倍さん中心になって、安倍派が結構、まあ、そういう新しい、ね、考え方を普及し始めていった、この動きを、まあ、財務省なんかは非常に嫌な、感じで受け止めていたでしょうね。今まで財務省が言ってたことは嘘だっていうことがバレてしまうわけなので、そういう面でも財務省から嫌われていたっていうのはあると思うんですよね。で、その件についてはまたですね、別のことが書かれていてですね。
はい。
こっちか。ですね。どうやら安倍殺害にはアメリカの上の方の方々の意思が働いている。これに岸田政権の高官たちも深く関わっているようだ。
お
これはちょっと危ないので、いつも、いくら私でも口ごもるのですが、高官たちというのは、茂木幹事長と松野官房長官、そして、官房副長官の木原誠二の3人のようですと。
すごい。すごいな。具体名が。
木原誠二が反安倍の突撃隊長だった。 安倍が殺される前月の6月まで木原は安倍及び高市早苗と激しくいがみ合っていましたからね。木原は財務官僚上がりです。そして今は各庁の官僚たちを束ねる官房副長官です。財務省が握っている国家予算の決定権限まで木原が握っているようです。2023年度の国防費を 5.7 兆円で収めると木原が決めました。木原が決めたっていうこと。木原先生が決めた。財務省が決めたんじゃなくて、まあ、木原政治が決めた。
なるほど。
安倍たちはもっと出せ、もっと出せ。で、防衛費を GDP の 2% である10兆円までどんどん増額せよと、木原とぶつかっていた。そこへ安倍暗殺事件が起きた。安倍が死んだ現場では、総理大丈夫ですかと周りに行った4、5人が安倍に覆いかぶさった。おそらくこの時何者かが安倍の喉に小さなピストルを押し当ててバンバンと2発撃ったのでしょう。撃ったのはやはり SP でしょうねというふうに、この辺は副島氏のですね妄想が非常に入り込んで、いるなというふうに思うんですけれどもね。
なるほど。
確かに安倍さんのこの倒れ方っていうのはおかしくて、本当に致命傷であるならば、片足をついてですね、地面に、一回片足で踏ん張るっていうことですらもできなかったはずなんですね、はいはい。そのままガタって落ちるはずなんだけどね、一回なんか、片足でちゃんと着地してるんですよね。あの辺がちょっと不自然ではあるんですけどね。なんで、まあ確かに、まあ、ね、安倍さんが致命傷ではなかった可能性がすごいあるなと私は思ってるんですけどね。ただこの周りにいた SP がですね、囲い込んでピストルで撃つっていうのはちょっとどうなのかなって思いますけどね。で、まあ、ということなんで、この木原誠二っていう人物が結構ここで、安倍さんと対立をしていたっていうことですね。やっぱりこう財務省との対立っていうのはすごくあったわけですよね。だから、やっぱりこの木原誠二というのは、ある意味でその財務省とかなり強い結びつきを持っていて、安倍さん、と対立をしていた。そのあたりも岸田さんからですね、信頼されているポイントだったのかなと思うんですよね。安倍さんと対抗するための、まあ、傭兵じゃないけれども、まあ、強い、まあ、ボディーガードじゃないけれどもね、まあ、ああいう安定感のある、側近が必要だったのかもしれませんけれども。ということで、この、まあ、安倍さんがなんで亡くなったのかっていうことで言うとね、まあ、結構これは全然、どこのメディアも言論人も言わない話なんですよ、これ。で、まあみんな真相解明しろ、解明しろとかって言ってるんだけれども、じゃあ誰が真犯人なのかとかっていうことは一切言わないですね。で、それ言ったらやっぱり危険な目に遭うって分かってるんだと思うんですよ、知ってても。で、まあ、どう考えても安倍さんを暗殺できる人間って言ったら、日本にはいないですよ。これは、日本にはそこまでので度胸のある人も組織もないと思うんでね。だからやっぱりこういうふうにまあアメリカのある一部の勢力の人たちがまあ厄介な言動をし始めた安倍さんを今のうちに始末しておくかっていうふうに考えるのがまあ私はすごくね自然な仮説だなとは思います。ただ、キッシンジャーがここまで動いたとは、ちょっと私は思えなくてですね。
なるほど。
キッシンジャーがそこまでの、まあ、今、影響力を、まあ、未だにあるのかなっていうのはあるんですけどね。まあ、ということなので、ちょっとどこまでこの話が本当なのかわからないんだけれども、ですね、まあ、複数の情報源から、安倍さんがやっぱり核を、持とうとしていたっていう、そういう動きをしていたっていうことは、まあ、結構濃厚になってきたんじゃないかなと。
核シェアリングってことは言ってましたしね、国会でも。
そうそうそう。まあ、なんか核の議論はすべきだっていうことを、かなり強く言ってきたし、核共有の議論もすべきであるっていうような、いうことをね、言い始めていたし、だからそのあたりが、そのアメリカからするとね、一番日本に持たせたくないもの なんですよ。うん。このまま行くと核の傘についても、本当にアメリカは核守ってくれるのかっていうことを突きつけられかねないと。それは一番ね、答えたくない、答えられない、タブーの質問なんですよね。で、まあ、これ過去にやったのがフランスのミッテラン大統領で、フランスは自国の核、の核、自国の核を持つためにですね、相当なる努力を、ドゴールですね、ドゴール大統領がかなり苦労して、自国で核を持つまでに、アメリカと交渉をして、実現しましたと。で、ドゴールはアメリカに対してね、本当にこの核で守ってくれる、そういう保証はあるんですかというふうに、アメリカに突きつけたと。で、アメリカは当然答えられなかったと。ほらねと。ということは、フランスはフランスの安全保障を自分たちで守る権利があるでしょということで、核持ちますからというふうに、まあ、アメリカを説得したんだよね。で、こういう展開に、まあ、安倍さんが、もしかしたら、する可能性もあると。で、一部の保守言論人も、そうだそうだ、核を持つべきだっていうふうにですね。まあ私も その一人ですけども、核は持つべきであるということを、言論人を盛り上げてきていると。だから、副島氏が言ってた、右翼言論人たちはバカだみたいなことを、そういうふうになんとなくこう言ってるんだけども、核を持つべきだっていう右翼言論人に私も一人入るかもしれないですけどね。そういうふうな言論も、保守言論人も盛り上がってきてるっていう、それが結構危険だなというふうに思った可能性はありますね、ということなんでね。まあ、ここはやっぱりね、本当に踏んではいけないところをですね、踏み込んでしまったっていうふうに、私はやっぱり、対局から見ると、虎の尾を踏んでしまった。ということで、処分されてしまったっていう。だからそういう意味では、副島氏が言ってる仮説っていうのは、あながちやっぱり僕と共通してるとかなりあるなというふうには思いますよね。
なるほど。
ということでですね、まあ、安倍氏が、まあ、なぜですね、暗殺されたのかっていうこと、まあ、ちょっとこれはね、まあ、真相はわかんないけれども、まあ、こういう背景は知っておいてもいいかなというふうに、思いました。
はい。